こんにちは、伊庭和孝です。本日、取り上げるテーマはこちらになります。声が小さくなる原因と解決策です。私はぬいぐるみ心理学をお伝えしてるんですけれども、声が小さくなってしまう悩みを抱える方という、相談、声が小さくなるという相談も、よく受ける相談の一つになります。なぜ声が小さくなってしまうのか、そしてどうすれば声が小さくなる現象を解決できるのかですね。仕事の、例えば職場の同僚との関係で、なかなか声が小さくなってしまって意見が伝えられない。相手からも何を言ってるのって聞き返されたりしまう。聞き返されてしまうこともあるかもしれない。そこで今回の、内容は声が小さくなる原因と解決策についてお伝えしていきたいと思います。じゃあなぜそもそも声が小さくなってしまうのか。原因の部分ですね。で、私はぬいぐるみ心理学において、すべての悩みの根本的な原因は自信のなさであるということをお伝えしています。声が小さくなることはもちろん、誰もが抱えている、仕事であれ、人間関係であれ、あとは目標を叶えたいけどうまくいかないとか、もうすべての悩みの原因は自信のなさですよということを私はぬいぐるみ心理学でお伝えしています。ですので、声が小さくなってしまうそもそもの原因も自分の自信のなさなんですよ。よく考えてみてください。自分に自信があれば、自信が持てていれば、声が小さくなってしまうことってないんですよね。自分の伝えたいことをはっきりと伝えられるようになっていく。逆に自信のなさがあるからこそ、次第に声が小さくなってしまうということがあります。で、もう一つですね、もう一つ、深く掘り下げて追求すると、周りの目を気にしてしまうと。こういった自信のなさもあるわけです。声が小さくなってしまうという中で、周りの目を気にしてしまう。要は自分の気持ちを伝えたら、例えば間違ってるんじゃないかなとか、相手に否定されるんじゃないかなとか、何か指摘を受けるんじゃないかなとか、こういった周りの目を気にしてしまった結果、声が小さくなってしまうわけです。否定されるのかなとか、嫌われないかなとか、何か突っ込まれるんじゃないかなとか、周りの目を気にする自信のなさ、これが背景にあると。声が小さくなる原因にあるということですね。じゃあ、声が小さい現象が続いてしまうと、どんな結末を迎えるのか、特に人間関係においてですね、どのような結末を迎えるのか。声が小さいままコミュニケーションをとっていくと、まず、誤解を生んでしまう可能性がありますよね。誤解を生む。自分が本当は伝えたいんだけれども、伝えたい内容が声が小さい結果うまく伝わっていかない。その結果、相手が間違って捉えてしまう、解釈してしまうことがあると。誤解を生んでしまうこともあると。そして、もっと、言うのであれば、相手との関係が結果として当たり障りのない関係になってしまうわけです。要は声が小さい状態で意見を言ってきたりとか、思ったことを伝えているわけですよね。それを見た相手は、この人が何を言いたいのかとか、何を伝えたいのかが正確に聞き取りにくいんですよね、声が小さいので。ただ、あまりにも深く追求すると相手を傷つけてしまうかもしれない。だからこそ、相手も自分の気持ちを抑えてですね、相手もそこまで深く関わらないようになっていくと。結果として、声が小さい状態で関わり続けると、相手もどこか距離を取って関わるようになっていく。結果として、当たり障りのない関係性が築かれるといったこともあるわけです。なので、声が小さいまま人と関わっていると、どんな結末を迎えるにしろ、人間関係においてストレスを抱えてしまうというのは間違いないと言えます。ここまで声が小さくなる原因についてお伝えしていきましたよね。周りの目を気にしてしまう、そういった自信のなさがあると。で、声が小さいまま人間関係を築いていくと、結果としてストレスを抱え込んでしまうよという話をしていきました。ここからは具体的に声が小さくなる解決策についてお伝えしていきたいと思います。で、解決策なんですけれども、よくイメージするのが、じゃあ声が小さいなら声を大きくすればいいんだと。じゃあ、声を大きくするための、例えば発声練習をしようとか、そういう本を読んで声を大きくしようって思う方もいるんですよ。ただ、ぬいぐるみ心理学の視点で言えば、これは解決策ではないんですよ。声を大きくすることは解決策ではない。先ほどもお伝えしたように、全ての悩みの根本的な原因は自信のなさなわけです。どれだけ声を大きくしようと対策をとっても、いざ例えば発声練習をしても、相手を目の前にすると自信のなさ、 相手の反応を気にする自信のなさが出て、やっぱりどれだけ練習しても声が小さくなってしまうんですよ。そう、イメージとしては結果として声が大きくなっていくイメージです。要は自分の自信のなさに対してちゃんと向き合っていく、しっかり向き合っていった上で、まあ、自信が持てるようになっていけば結果として声も大きくなっていくわけです。はい、要は声が小さくなっているっていうことは、要は相手に批判されないとか、ね、相手にこうね突っ込まれることがないっていうように、何かしら自分を守るためにやってきたわけです。想像してみてください。私たちが赤ちゃんだった頃、まあ、もちろん人によってね声量は違うんですけど、声を意図的に小さくしてたことなんてないはずなんですよ。泣きたい時にこうおぎゃーっと泣き続けると、うん、だからそれぞれ声量は違うものの、最初はね誰もが声が大きい状態でね話せてたわけですよね。だからこそ自信のなさにちゃんと向き合っていけば、まあ、それぞれの声量の中で結果として声は大きくなっていきます。声を大きくすることに意識を向けるというよりは、自信のなさにしっかり向き合っていく、ここが解決策になっていくわけです。ではじゃあ具体的にどうしていけばいいのか。まず最初は声に出すことです。声が小さいという悩みを抱えている人の多くは声に出してないんです。声が小さくなる悩みとか相手に対しての悩みを頭の中で考えてるんです。あ、これ言って嫌われたらどうしようとか、うまくいかなかったらどうしようっていう悩みを頭の中で抱え続けている。だからまずその悩みであったり思ってること、不安や怖さかもしれないけれども、を実際に声に出してください。声に出してください。でポイントはいきなり相手に伝えなくてもいいです。独り言で構わないので、まずは自分で自分の気持ちを声に出してください。はい、もう一度言います。声が小さいと悩んでいる方の多くはその悩みを声に出さずに頭の中で考えています。だからまずどんな言葉でも構いません。まず自分で自分の気持ちを声に出してください。ここが第一歩、最初のステップです。そして自分で自分の気持ちを声に出した後にどうしたいのかと問いかけて、そして行動していってください。どうしたいのかという言葉の主語は私、そう、自分ですよね。自分はどうしたいのか、私はどうしたいのか。で、声が小さいと悩んでいるときは自分ではなくて周りをまず最初に考える、周りありきで考えちゃうんです。うん、この言葉を言ったら相手はどう反応するかなとか、そういった周りありきで考えてしまうから、どんどんどんどん自信もなくなるし、声も小さくなっていってしまうというわけです。だからこそどうしたいのか、主語を自分にしながらどうしたいのかと問いかけていくということが非常に大事になってきます。はい、ということでここまで、声が小さくなることについてお伝えしていきました。まあ、全ての悩みの原因は自信のなさであり、声が小さくなってしまう悩みの原因も自信のなさにあるというわけです。じゃあ自信のなさって具体的に何なのかとか、まあ、どうしていけば自信のなさと向き合えるのか、より詳しい部分については無料メール講座でもお伝えしているんですけれども、今回声が小さくなることについては解決策、2つお伝えしましたね。まず自分で自分の気持ちを声に出していきましょう。その上でどうしたいのかと問いかけていきましょう。声を大きくすることに意識を向けると、結果的にね相手を目の前にした時にやっぱり声が小さくなってしまう。なので自信のなさとちゃんと向き合っていければ、結果として声が大きくなっていくという意識を持っていってください。声が小さくなっていったのは自信のなさが原因です。だからこそしっかりとこう取り組む、ね、実践することができれば、誰でもそれぞれの声量の中で声を大きくしながら相手と関わっていくことができるようになります。